ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、ふと気がついたらなんかもう桜ないですね、
はい、そう、なんかね、先週撮った時寒い寒いって言ってて、
うん、
気がついたらその後も一気にあの葉桜になってました、
ね、そうそうそう、なんか風が強かったりとかして、うん、ああもうさすがになんて思ったりして見てたりしたんですが、
はい、
次気づいた時にはもう全部緑っていうね。
そうですね、
こうなんか意外と長いのかなと思いながらも、はい、こう散っちゃうとあっという間だったなみたいな、
うん、まあ、はい、一番いい時が寒かったですから、
ね、あ、そうね、その満開時期、そうね、寒かったよね、
うん、いや小学校の入学式取りに行ってすごい桜満開なんだけど、
うんうんうん、
もう寒くて、なんて言うんでしょう寒くて手はかじかむしみたいな感じ。
ああ、こう、
うん、
お花見とか大変だったのかね。そしたら
そのちょっと前があったかい日が1日2日あって、
うんうんうん、
まあ、その時、まあ、みんなでお花見してた人はいたというような気がしますけど、
まあ、うちは、まあ、近くに県立の公園があって、まあ、名所っていうような感じになってるので、はい、この時期あの何でしょう、そのお花見の人が満車と、うちのそばにある公園で、なおかつうちバス停のそばなんですよ。だからそこにバス停に行く人がバス停が渋滞、渋滞というかその帰る人たちの行列が、で中にはやっぱりお酒飲んで酔っ払って帰る人たちがいるじゃないですか。
そう、うるさいんだ。
わーみたいな。
あ、
なんかなんか素直にこう桜をこう楽しむとかいう感じじゃないっていう、ね、
あ、なるほど、
感じもあったりするんです
が、まあそうなっちゃいますよね。そう、どうしても近所の人は。
ただ、ま、なんか今年はその、はい、うわーっていうなんかまあみたいなあれがあんまりなかったんで、
う
ん、意外とその寒くて
人手が、あ、まあそれは言えますね、
あれだったのかなみたいなね、うんうん、はい。でまあそんな、でもさすがにちょっと暖かくなってきた。
あ、もうだって今日なんて暑くてって感じですね。ね、いきなり暖かくっていうか暑くなったりして。
そうそう。なんか車に乗ってると暑いなとか、でも窓を開けると風が冷たくてっていうのが何日かあったんですけど、今日は窓を開けてても暑かったかな。
まあ、あ、ですよね。
エアコンを冷たい方に変えた感じだったので。
ああ
。チアチーみたいな、なんか気がつくとそんなになってるっていうね。
まあそうですね、はい、
あっという間に
だいぶ季節が
進んでいってしまう、
はい、
気づくとそんなっていうね、まあ日が進むのが早い今日この頃でございますが、
はい、
今週は教育関係、ちょっとしばらくここのところあまりそのテーマとして、ローテーションをうまくできていなかったんですが、
はい、
なかなか取り上げられていなかった教育ネタを今週はいろいろとお話ししていければなと思いますが、
はい、
まあその、ね、桜の感じで、あの僕学校関係の撮影をもうほとんどやらなくなってしまったので、
はい、
その卒業式まで持ってくれればとか、ね、
はい、
あの実際取りに行った時に、ああもうちょっと残ってたらとか、なんかいろいろそういう見方もしていたんですが、そういうこともなくなってしまい、
はい、
卒業式入学式っていつだったっけみたいな、
そうですか、
それぐらいこう忘れてしまっている感じがあるんですが、はい、そのさんまだちらちらは、
そうですね、今年は中学はなかったんですけど、
うん、
まあ幼稚園卒園、幼稚園入園が一番下で、
うん、
あと上は大学生、うん、大学の卒業式までありました。
へ
え。はい、バタバタと。
うん、
はい。で、まあ、こう、今、まあ、息子が今22なんですけれども、
うん、
あのね、 息子と同級生なんですね、大体今大学生関係。
あ、
まあもう卒業の感じなんですけれども、そしたら2年ぐらい前に卒あの専門学校2年生の専門学校とかで、
うんうん、
あの、あ、まんまるくんのお父さんみたいなとか、ほうほ
うほ
うほう、あれ君うちにゲームしに来てたよねとかいう出会いが、しかも都内の専門学校とかで、
すごいね、
びっくりしました。世間は狭いんだとか。
お子さんの方からお父さんっていうのはそんなに差がないから見つけられるとかありそうだけど、
は
い、
うん、
この後の
後者の、
そうそうそう、小学校の、
はい、そうですね、小学校のね、5、6年生の時に
のイメージで、
うん、そのまま大学生、
大学生を見つけられたってこと？
そうですね、
すごいね、う
ん、いやそのまんま、ほら人によってなんか随分大き、まあ女の子はほとんど分かんないですけど、男の子は、
うん、
そのまんま大人になる子っているじゃないです
か。はいはいはいはい、
そういう人だった、まあまあまあ、そういう、うん、感じで成長してたので、
はいはいはい、
面影はもうなんか、まあ、7割ぐらい面影にそのまま大きくなったねみたいな感じ。
へー、すごいね。でもそれも都内でっていうのは偶然もすごいなっていうね。
そう、分かるっていうのもちょっとびっくりした
ん
ですけど、でも逆に子供の子供っていうかね、
うん、
その学生さんから声をかけられたのは、
うん、
まあ、僕、まあ、息子がその障害があって、
うんうん、
よく学校にその付き添いで行ってたっていうのがあって、
あ、
そう
か
そう
か、
それで覚えられてたんですけど、
なるほどね、はいはい、
もう専門学校であった女の子は、
うん、
最後まで誰だったか分かんないんですけど、なんとかですって言われて、あ、そうなんだ、小学校の時何々症でどの頃とか、
うんうん、
あ、じゃあいたんだねっていう話して、
はいはい、
で家に帰ってきて何々さんっていう人に声かけられたって言ったら、
はい、
うちの、なんて言うでしょう、小学校1年の時に、うちの息子の隣にこう立って歌歌ってる写真がありました。
へ
え。え、この人とか、この子、全然わからないな。まあ、そりゃ女の子はね、
まあ、特にね、
本当に、そういう社会人だと、もうね、そのぐらいになると、もう全然違う人になっちゃう。
うん
っていう、まあ、すごいな。そういう出会いがあり、う
ん、すごい、それはすごい。
はい、であとなんかちょっとこれは非常に個人的なネタなんですけれども、
うん、
まあ僕らの世代がだんだんこう学校の中で、
うん、
まあ今僕50いくつだっけ、57だったかな、56だった、時々自分の年代が分かんない、まあほぼなんか同じぐらいの人が主任とかになってるわけです。
はいはいはいはい、
でそうすると、うん、なぜか、うん、学校とかの行事でかかる曲が妙にね、
うん、
その僕らの世代にぴったりな感じになってて、でも親からしてみると多分ね、
うん、
なんてこんな古い曲かけてんだろうって感じなんですけれども、一番たまげたのは運動会、小学校の運動会撮影に行ったら、
うん、
徒競走あるじゃないですか、
はいはいはい、
こうリレーだったから、
うん
うん、いきなりハイウェイスターなん
ですよ。ああ、まあ、うん、僕も撮影で行ってた時に
聞い
た、
はい、やってました、
ね、うん、かかったことある記憶がある。
あ、そう。
うんうん、
最初ダダダダダダって来た時に、うん、もうなんだこれはとか思った
。確かに確かに。
じゃんじゃんって。
うん。
これちょっと歌詞がさとか思いながらですけど、まあ小学生だからいいのか。
うん、
あとはあれですね、騎馬戦になったら、
うん、
バーンですよ、
うんうんうん、
ちょっとなんか撮っててこっぱずかしい感じがしましたこの曲かよ。
この2曲は
僕はよくあるんですか、
うん、かかった記憶がある。おー来たーみたいな、
流行りなんだ
わかんないけどね、まあでも僕がやってたのも数年前だからね。
まあ、逆に言うと、もう天国と地獄みたいなのはかからないんだなと思って、ちょっと寂しい思いが。
ああ、確かにね。いや、 それ学校によるのかもしれないね。いまだに使ってるとこは使ってるでしょ。
あ、そうですね、うん、多分なんか先生の好みなんだろうな。
まあでもこれってあれだよね、そのなんだっけ、テレビ CM なんかで使われる曲も、
あ、その、はい、
そうそう、同じような年代の人たちがそのクリエイティブのあれのとこでこう活躍し始めて、はい、そういう当時の僕らの青春だった頃の曲がお茶の間に流れるみたいな、そういうなんかメカニズムがあるっていうのは聞いたことありますけどね。
まあ、あとあの音楽系の専門学校とか行くんですけど、
うんうん、
なんか PA 関係ですね、あのいわゆるミキサーとか、はいはいはい、そういう、うんうん、あのそういう人たちのコースで、
うんうん、
なんか自分で好きな CD を持ってきてそれで音を作りなさいっていう授業があるんですね、
はいはいはい、
PA で、
うん、
そしたらなんか女の子が門松俊樹を最初聞いた時、あれこれどこかで聞いたことあるんだけどなと思って、はいはい、あ、門松俊樹じゃんって、
はいはいはい、
女の子、いや門松俊樹なんて知ってるんだって、いやお父さんのみたいな。
やっぱそうなんだろうね。
で、はい、でその子、いやカメラマンのおじさんにだけ刺さってるとか言われて、
他の人に刺さんないみたいな、
他の人たちな全然知らない感じでしたね。
まあそうだろうね。
あとはまあそのあと演奏する方、
うん、
あの演奏する方の方ではシャカタクとかラリー・カールトンとか出てきてですね、いやー これ今やるかとか、先生も懐かしの80年代ですとか言って紹介してた。僕が学生の頃これすごい流行りましたとか言って紹介してました。あ、先生も同じ年代なんだと。でもやっぱりね、難しいみたい。今の学生が一生懸命やっても結構大変そうでした。
ああ、そうなんだ。
やっぱ、でもやっぱり難しいっていうか、それ、うん、それなりのテクニックはやっぱり必要なんだな。当たり前ですけれども、
うんうん
うん。という、まあそういう、なんかいろいろ、個人的に、感慨深いものが、
うん、
いや、年取ったな、とかいう感じ
なるほど、ね、
するんですけれども。うん、はい、まあ、年取ったネタでいうと保育園児を撮影に行った時は、うん、もうほぼなんか親は確実に僕よりはもう20代20年ぐらい若い感じがしない
で、
だからおじいさんおばあさんの方が近かったです。
あ、
多分はその若いね、うん、ほらあの若くしてこう早く結婚したりするなり子供ができた人、
うん、
親っていうのはまたその子供も早かったりする
ん
ですよね、
うんうん、あの僕と同い年でもおじいちゃんおばあちゃんがいます。
あ、いますよね。そんな感じだから、
チラチラ
親からと親にしては老けてんなと思ったらおじいさんおばあさんで、あ、ほぼそんな変わん、多分そんなに変わんないだろうなっていう、
う
ん、
まあ、そういう年になったなっていう、
ね、が、はい、いまして、うん、で撮影してるとあのこうその保育園児に、
うん、
おじさん白髪がって言われて、
ああ、
すげえ傷つきました。
そうなんだ。俺もだって俺もやってた頃も言われてたからな。
言われてた。いや、あんまし言われた記憶がないんですけど、うん、いや最近確かに白いなっていうのは、うん、気になってはいるんですけど、うん、だから多分こうおじいちゃん、親には、親がこう白髪を気にするほどの年じゃないので、おじいちゃんとかおばあちゃんの、
うんうんうんうん、
白髪が増えたねみたいな話を家でしてるのかな、
うん、
と思いつつ、うん、もうおじさんだからね、おじいさんだからねとか言った
し。あ、そうね、おじさんって言われて最初ショックを受けたけど、もうおじいさんだからねっていう返しをするぐらいな感じでいいのかもしれないよね。
まあそれだけ差が開いてきてます。
うん、
はい、まあそういう目線で見るとまあ、うん、あの毎年取ってる保育園児とか幼稚園児はまあそんなに大きくは変わらない、
うん、
本当子供らしい子供たちが、うん、でちょっとホッとはするんですけれども、
うんうん、
まあ、ただなんか、ふとした拍子にこう、また、例えば、親がいて、
うん、
その、なんていうのかな、なんか待ち時間とかに、
うんうん、
なると、 こうあのゲームをちょっと貸してとか、まあ、ゲームは持ってきてないとは思うんですけど、うん、スマホ貸してとか言って、うんうんうん、スマホ親のスマホでお互いに写真自撮り始めるとかですね。いやデジタル、もうデジタルネイティブどころじゃなくて、うん、っていう感じですよね、
うん
うん、多分物心ついた瞬間からそばにそういう機器が、
まあそうだよね、
で、うん、さてこの子たちはどういうふうになるのであろう。ちょっとまあすごいそこでジェネレーションギャップは当たり前なんですけど、
うん、
3世代分ぐらいの、うん、ジェネレーションギャップを感じる、
うん
うん、感じています、ね、まさに。
なるほどね。
こんな感じです、うん、まあで、まあ、変化がないかっていうと若干、まあこれは制度上の問題なのかもしれないんですけど、
うん、
今までね、大体幼稚園、保育園だと、その支援が必要なお子さんが
1
人ぐらいはいて、
うん、
で、結構集合写真撮るとき、そういうお子さんをちゃんとこっち見てとかいうの大変なんですけど、去年も今年もね、全然なかったんですね。いや、だからちょっと心配で、もしかして入れなかった。のだろうかとかですね。
まあ競争率、はいはいはいはい、
あるいはそういう支援が、まあの設備が整っているところができて、
うん、
そっちに入った方がいいということをそっちに行ったのかなとか、
うんうんうん、
まあちょっとそこは気になるというか気になる。
なるほどね。うん、まあ校舎だったらまだいいけどね。そこを理由にこうなんか入れなかったとかそういうことが起きてるんだとするとちょっと心配ですね。
まあですけれど、はい、まああとでちょっとそういう話もしたいと思うんですけれども、うん、はい、でまあちょっとまあ気になるっていえばもう一つ、まあ僕が嫌いな君が代と日の丸の話なんですけど、うんうん、これ実は2017年度に、
うん、
厚生労働省は、
うん、
保育指針というもので、
うん、
なんと3歳児以上の幼児については行事については国旗に親しむと、国歌、唱歌、わらべ歌に親しんだりして、うん、まあその国というものを意識して、まあ、国というものを意識してってよくわかんないんですけど、まあ要するに国のその行政がこういうものは国歌と、
うん、
あと国旗として、
うん、
認識させろと、
ほうほう、
3歳児から認識してもらうように努力しなさいっていう、そういうお達しが出ております。
そんなことになってた。
そうなんです。これまあこの時もちょっとおおとか思ったんですけれども、
うんうん、
はい、でだから本来は多分法律の保育園だと国家斉唱するのが望ましい、
うんうん、
ということになっている
、
うん、いますね。はい、で実際に取ったところはどうかっていうと、うん、僕が行ったところではそれはなかったんですけれども、
うんうんうん、
保育園では、
うん、
でも幼稚園はね、私立のところなんですけど、多分そこは、うん、神道系っていうか神社がやってるのかなっていう感じですけど、うんうん、そこはもう何年も前から必ず君が代聖書はあります。
あるんだ。
あります。入園式もあるし、幼稚あれもある、運動会、うん、運動会とは言わないですけど、
うん、
なんていうかな、まあ運動会でですね、
うんうんうん、
でちゃんと国家聖書と国旗の形容があるんです。
へ、
うん、幼稚園で、うん、なのでまあまあそういうところもある。まあ、そういうところだと、まあ、なんて言うんでしょうね、まあ、皆さん普通にちゃんと親も起立してくださいって、
うん、
まあ、歌ってはいなかったような気がするんですけど、
うんうん
うん、当然、職員の方々はみんな歌うと、
うん、
ということになっておりまして、なんか、うーんって感じですね。小学校の入学式でも国歌斉唱はあるから、普通にあるので、今は。
うんうん
うん、僕が、これも古い話ですけど、僕が小学校、中学校、高校はなかったですからね。まあ大学もなかったかな、
うん。
最初から最後までなかったですからね、僕の時代だと。
うんうん、
だから、なんかすごくそこら辺が、非常に違和感を感じてしまいます。 で、まあ、というのは、これは、まあ、これ、偏見だといえば、あれなんですけれども、うん、小さい頃に、こういう、すごくこう、ね、厳格な、こう、雰囲気を演出した中で、
うん、
こう、歌とか、旗とか、そう、印を見せて、見せたり、聞かせたりしておけば、
うん、
だんだん、こう、物心ついてっていうか、自分のその自我意識が生まれてきたとしても、
うんうん、
そこの、それ、その、そういう、こう、記号とかね、まあ、歌とか、
うんうん、
そういうので、と一緒に何かしなさいって言われることについては、うん、もしかしたら、批判、こう、自分、批判でもじゃなくて、まあ、自分の、こう、あれがね、ちゃんとした、こう、自分のなりの考えを持たずに、無批判で、こう、受け入れて、させられてしまうのではないか。
はいはいはいはい。
まあ、一種の洗脳教育って言ったら言い過ぎだという話もあるかもしれないけど、うん、それに近いも、それに近いなんか、
うん、
こう、恣意的なものを、うん、感じてしまいます。まあ、特にこう、現政権がそんな感じが強いって、
うん、
なんかちょっと不安だな、というのを感じてしまいます。
うんうん、まあ、まあ、確かに刷り込みみたいなのっていうのは。
うんうん、
確実にあると思うからね。
まあそうですよね。うん、そうなん。まあ実際それは今までのね、前のあの太平洋戦争の時は、
うん、
まあみんなで、まあみんなでってでもないですけど、一種の集団ヒステリーみたいな感じで、
うん、
みんなお国のためになって言い出したら、誰も、
うんうん
うん、なんかごく少数の人がいやそれ違うでしょって言ってももう止まらないみたいなことになっちゃいましたからね。
うんうん
うん、ちょっとそこら辺はなんかちょっと心配な種が、
うん、
いっぱいあります、
うん、
まあこの番組を聞いた、まあ、若いお子さん、若いご夫婦とかね、
うん、
これからっていう人はちょっと考えていただければなと、うん、
いや俺ももしかしたらそういう刷り込みってあるのかなっていう、この「君が代日の丸」に関してはスノーさんはよくこのネタであげるじゃないですか、はい、
あ、そうです
ね、俺そこまで拒否、はい、的なあれはないんですよ、
はい、
でそのだからそのなんていうんだろう、こういうお達しみたいなのがあるとそういう勘繰りっていうかいや確かにその刷り込みとかそういうので変なことにならなきゃいいなっていう風なぐらいはあるんだけど、その立つことを拒否する先生がいるとかいう、
はい、
あったじゃないですか、
で
それに対してその
バッ
シングがあったりとかっていうね、あれに関して言うと、うん、あんまりそのっていうその気持ち悪さがあんまりない自分がびっくりするっていうのかな、
なるほどね、
うん、まあ言われてみたら確かに気持ち悪いよねとは思うんだけど、なんていうんだろう、こうみんなが揃って何かを行事ごとをすることに対して一人でその、
はい、
足並みを崩すっていう、
はい、
その日の丸とかその君が代がどうこうとかっていうことを除いてね、
はい、
その信仰の中で一人の人がそういうことをするっていうのは、うん、どうなんだろうみたいな、うん、その自分その立たなかった一人の個人の思いとしてそうだとしたら、
はい、
花からいなきゃいいじゃんっていうふうに僕は思っちゃう感じだったんですよね、はい、だからなんか俺も刷り込まれてるのかもっていう
、はい、いやまあどっちがどっちを刷り込んだのかよく分かんないですけど、まあただこれ使いようです、使いようですからね、こういうのってね、本当にね、悪い方に使われると本当まあそれすでに、まあこれはまあ僕の考えですけど、すでにそう例があるので、過去に実例があるので、まあ同じことをもう一回やってどうすんのって感じはやっぱりします。はい。まあそこら辺がね、歴史が繰り返す、まあ、非常に月並みな言い方ですけど、繰り返すんじゃなくて繰り返させたいって思っている人たちは確実にいるって感じはしますね。そういう意味ではね。という、まあちょっと。不穏なお話なんですけど。ということで、はい。 で、まあ、あの教育ネタというと、この間すごいショッキングな、
うん
あの新聞報道というか、これは統計なんですけど、
はい、
統計が発表されまして、
うん、
あの10代前半の死因の自殺死因ですね、うん、あのお亡くなりになる原因の、うん、は自殺が1位という統計結果
が出
ておりまして、これは結構あのいろんな人たちがそれは大変みたいなことを言っております。ということで、まあ、これは公表人口動態統計なんで、まあ、統計最近なんか怪しいのですが、
うんうん、
まあ多分これは、ま、あのこういうことなので間違いないのではないだろうかと、
うんうん
うん、思うんですけど、まあ、日本人って、3万人が、まあ、あの自殺するんだって話で、うん、そんなに自殺するのは、まあ、これちょっと冗談事みたいな話ですけど、なんだっけ、どこシリアだかどこだかで、まあ、戦争地帯ですね、戦争地帯で死ぬ数よりも多いので、
うん、
あの日本の方が危険だみたいな話が言われてたこともあるぐらいなんですが、まあ、今ちょっと減って2万、2017年に2万4000、それでも2万人ですかね。
すごいね、うん、
もう自殺するっていう、まあ、ちょっとちょっと、その死亡率としては非常に高い国なのではないかと思うんですが、ただその中でも気になるのは10代がなかなか減らない、
うん、
で、特に10代前半の自殺の死亡率がとても高い、原因が自殺っていうのがとても高いとなってしまっています。はい、まあ、多感な時期ですからいろいろあるのでしょうけれども、うん、それで済ませるわけにはちょっといかないですよね。
そうですね、これはちょっとどう、だってその病気とか事故とか、まあ、事故もなんかねいろいろこう減らす方法っていうのは考えられるだろうし、うんまあ、病気に関しても医療のあれがうまくこう、うん、いろんなことが進んでいけば減らせられるっていう、でも自殺に関してはもっとね、もっともっと未然に防げるものっていうか、他の原因よりも難しいのかな。だけど、なんだろう、こう、なんでこんなになっちゃうんだろうって感じだけどね。
まあ、そうですね。まあ、いきなり本当確かごく最近でも小学生がいきなりマンションから飛び降りてしまいましたっていう、すごい痛ましい事件もありますし、多分あんまりはっきりこうあれに報道に出ないいろんな死亡事故みたいな形で済まされてしまうものも、実は自殺が隠されているのかもしれない。
うん、以前にね、火葬場の方とお話しさせてもらったことがあって、
はい、
結構みんなの周りにいるんですよっていうのは。
ああ、そうなんだ。
うん、やっぱりその自殺しましたって言わざるを得ない状況の人もいるけど、そうでない人は病死っていうふうに話をするから、実際のところで言うと、多分思ってる以上に自殺する人は多いんですよっていうのは聞いたことがあったので、なんとなくまあ想像はしてたし、こういう数字のあれもね聞いてはいたけど、でも確かにこの若い人たちがこんなに死因が1位になってしまうっていうのって、やっぱりちょっとこれはなんとかしないとっていう。
はい、まあ、そうですね、まあ大体あとで、まあ、特に新聞でとメディアとかで取り上げられるのはいじめが原因だったっていうのがあって、
うんうんうん、
まあ、これはもうずっと続いていることなんですけれども、うんうん、まあ、特にそのさっき言いましたけど、その、まあ、デジタルネイティブな子どもたちになって、
うんうん
うん、まあ、だいぶ前から 問題にはなってますけど、やっぱり LINE とかね、
うんうん、
SNS の関係で、うん、あのを使ったいじめというのが、
うん、
出ていて、うん、まあそこに、そこをじゃあどこまでコントロールしたらいいんでしょうみたいな、
うん、
ね、話もあって、でもそこら辺全然あんまりこう、なんて言うんでしょうね、現場で進んでない感じはしない、あのするんですよね。その現場っていうのは学校とか教育現場で、
うん、
そういうことに関する啓発みたいのは、
うん、
なかなか進んでないなっていうのはどうしても、
うん
うん、感じてしまいますね。
いや、だそもそもその現場に立ってる、そのなんていうんだろうな、うん、先生とか、その何かをそこに対して動きを出そうってすべきっていうか、できる立場にある人たちがそういうツールをちゃんと理解してないっていう、
うん、あ、それはかん、そうですね、そう、まあ、
絶対あると思いますよ。
まあ、うん、そうですね、うん、まあ、そのさっき言ったけど、その主任クラスとか教頭校長クラスがちょうど、
うん、
まあ、50代後半になると、
うんうん、
デジタル的には3世代ぐらい前の人たち、まあ僕よりちょっと上の人たちなんで、うん、なかなかその LINE の中で起きていることを分かってないかもしれない
ですね。うんうん、そもそもそういうところで起こることっていうのは、自分たちが使ってその空気感っていうか、
あ、はい、
そういうものがなんか独特のあれがあるじゃないですか。それこそ SNS って言われてるものでも、そのツイッターの空気感と Facebook の空気感とインスタの空気感って、まあそれぞれいろいろ雰囲気が違ったりとかあるし、うん、そこに関わる人、その若い人たちでの雰囲気だったりとか、身近な人とのか、なんていうの、やり取りの空気感と、うん、なんていうの、著名な人たちとの空気感とみたいな、なんかいろいろあるものを使ってなきゃ分かんないと思うんですよね。うん、だからその想像もできないっていうか、
うん
うん、単純にその机上の空論的なことでの話をして、うん、まあ、はい、大丈夫なんじゃないのみたいな、
うん、
とこで終わってるか、もう手つけらんないよねとか、
うん、
なんかそんなことになっちゃってるんじゃないのかなっていう、はい、根本的なところっていうのは、もっとそういうのを使ってる、そのそれこそデジタルネイティブな人たちが現場にいて声を上げてくる、上げられるところに来ないと、実際にはちょっとなかなかっていう気はするんだけど、まあそう言っててもそれは拉致が開かないので、逆にじゃあ分からないっていうことをちゃんと理解した上で、分からない僕らが何ができるかっていうのをやっぱり考えていかないといけないんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、そうですね。うん、そうですね。まあ、もう10年以上前の話ですけど、まあ、うん、あの中学生くらいが携帯、まだスマホができる前です、
うん、
携帯電話を持ち始めた頃に、そのメールで、
うん、
迷惑メールみたいな感じで、
うん、
こう悪口をいっぱいこう相手に送りつけるっていう手口が、うん、まあ、僕 の, ご近所のお子さんとかでもそういうのが何件もあって、非常にこう直接お前なんか死んでしまえみたいな、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういう、でしかもそれが、メールアドレス別な人に、
うんうん、
なりすましですか、
うんうんうん
うん、みたいな形にができ、中学生がそれをできちゃうっていうのが、うんうんうん、ちょっと僕には信じられなくて、それすごいスキルだねみたいなこと言って怒られたんですしたんですけど、うんうん、まあ、そういうことがあって、まあ、そういう親御さんがすぐそれに気がついたので、
うんうん、
まあ、それを学校に伝えて、で学校からその相手を特定して、
うん、
まあ、辞めさせてっていう、そういうプロセスが踏めたんですけれども、
うんうんうん、
なんか それはうまくいっ、まあ、話が単純だったからうまくいったみたいなんですけど、
うんうんうん、
なんか今最近のだとその LINE とかでこうグループ作って、
うん、
みんなでこう囲い込んでみたいな、
うんうん
うん、一体そういうなんテクニックみたいのはどっからやってくるんだっていう、
うん、
ちょっとびっくりしちゃうようなこう高度な高度っていうのかな、うんうんうん、その人たちにもうその子たちにとってはそれは必然的なテクニックなのかもしれないんですけどね、
うん
うんうん、ちょっとびっくりしちゃうようなことが起きています、
うんうん、
はい、おじさんから見る と、 ちょっと
、はい、まあだから僕なんかまあこういうふうに番組をネットに上げたりとかっていうのをしてたりする、はい、でまあ、どちらかというと好きな方ではあるんですけど、
はい、
でも実だからその僕の周りもやっぱそういうの好きな人が多いから、うん、そういう文化というかそういう世界の中でこう、
はい、
いてふとそういうことにこうなんて言うんだろう、そういうツールも使わない、そういう、まあ、SNS も使わない、まあ、そもそもパソコン普段使わないとか。そういう人たちとこう話をしたりするとすごくなんかあこんなに違うんだって、僕らが当たり前と思ってた今の話の中でもメールアドレス他のメールアドレスで送るのにびっくりしてるスノーさんに僕はびっくりな感じなわけですよで設定の画面でアドレス入れちゃえば、うん、それで遅れちゃうからねメールのシステムって。あ、そうだね。
へー。
まあそれを普通はしようとしないわけじゃないですか、
うん、あ、そうなんですね。
ただあれですよ、このフォトスクラブルのメールアドレスも、
はい、
スノーアットマークはスノーさんじゃないですか、
はいはい、
だからスノー PS ってなったら僕とスノーさんに届くじゃないですか、
は
い、
ええ、
だけど送るときにスノー PS で送れるんでしょ。
あ、そうなんだ、うん、
っていう、まあいいや、まあそういうなんかその
意外と、あ、そうか、書き換えればいいん
だ。そうそうそう、だから発信者を偽造するのはごく簡単なことでできてしまうっていう、多分それそういうことが多分わからない状態だとさっきのねその対策を打つ人たちがどうやったらそんなことがみたいな話なんじゃないかと思うんですよ今現状ね、
うん
うん、でも実際僕らだと僕らというか、まあうん、
少し知ってる人、少しでもやってる人は分かっちゃう、
分かってて、まあそれが当たり前だと思っちゃってる部分があるんだけど、あ、でも意外とね、そう必要がないわけだから、そういう、
まあそうです
ね、なければ知らないよね、そりゃそうだよねっていうのがここ最近なんかいろんな男の人たちと話をすることがあって、
ね、
ああ意外とそのなんていうの、もう一家に一台とかっていうレベルじゃなくて、うん、僕らって自分のパソコンがあるじゃないですか。
はい。
それが家族で共有、ああやっぱそういうと人はそういう人だよ、そういう人たちもいるよねとは思いながら、うん、そしたら家に仕事、会社の仕事先でパソコンを使って。ブラウズしてなんか調べたりはするけど、家帰ったらもう携帯しかない、
はいはいはい、
パソコンはありません、はい、っていう人たちも結構いて、
うん、
もう同じくらいの年代なんですよ、もっと、
はいはい、
むしろ僕らより若い人たちがそんなだったりっていうのを聞くと、はい、ああそうなんだっていう、こう、
うん、
真っ先に自分のパソコンって確保しようとかっていうのはあんまりないんだねっていう、うん、いや会社でできればよくないですかみたいなって言われて、ああだからやっぱそういうなんか自分の周りが当たり前と思っちゃいけないなっていう最近はよく思うことがあるんですけど、
そうなんですね、
うん、まあでもそのちょっとね、この自殺する理由っていうのもこの記事の中でも意外と分かんないケースが多いみたいなことも書かれてるみたいですけどね、
うんうん、はい、うん、まあ、うん、分かんないっていうか、まあまあ、学校ではもう散々毎回毎回出てますけど、いじめ隠しっていうのが今もあって、
うんうん
うん、まあ、ちょっと今現在進行形の話が話題があったのでちょっと、まあ、挙げましたけど、
はい、
まあ、これ埼玉の話なんですけど、
これ、ね、
はい、これはそのなんて言うんでしょう、さ、いじめプラスその、まあ、一種のなんて言うんでしょう、外国人いじめみたいな、
うん
うん、のも一緒になって、 外国人であることが原因みたいな、うんうんうん、原因っていうかな、まあ、であることでそのさらにいじめられたみたいな話がありまして、
うんうん、
まああのまあ今小学校から卒業したんですけれども、
うん、
あのこうクルド人の少女がいろいろこう一部のせ一部の同級生に非常に、
うん、
あの乱暴を受けたりとかですね、うんされたんですが、まあ、支援者とか親とか、うん、あのいて、
うん、
でいてそれをあの学校側にその対策を要望してるんだけど学校側は、
うん、
まあ何て言うの、なんて言うんでしょうね、まあ、傍観してるというか、
うん
まあ、あのもう卒業するんだからもうこのまま卒業してしまえば
うん、
あとは野となれ山となれみたいな感じは非常に受けるような事件なんですよね、
うん
うん、まあ今年卒業してしまったのであれなんですけど、ね
うん
うん、どうもどうしてこうなってしまうんだろうっていう、まあ、その現場だけの問題じゃなくてこれって、まあ、日本の社会が、
うん
持っているというか今持っている問題なのではないだろうかってそれがまあここにこういうところにこうなんですねあのクローズアップされてこうあふり出されるって言ったら言い方は変かもしれないですけど、うん、そういうことがこう容易に起きるよっていうことが、うんうん、まあこう起きてしまっていると、うん。いうことなのだろうなって、う
ん、これね、まあ、ちょっと僕もこれは知らなかったんですけど角さんが上げてくれて、
はい、
一通り記事は読んでみたんですがその外国人であるからっていう点で言うとね、うん、この番組で話したかもしれないですけど今だいぶいるよね。
いやもう本当普通にいますよね。
ね、うん、もう明らかに外国がその2世っていうか、
そうですね、
親御さんのどちらかなのか両方なのかわからないですけど、もう肌の色が違うとか背がやたら大きいとか、
はい、
明らかにこのハーフだねとかっていう、で僕の時代にはそういう人が教室の中で一緒に生活とか勉強するっていうことがなかったので、
まあ、確かにそうですね、う
ん、学校の中でそういう生徒っていうのかな、
はい、
まあ、友達っていうかいるっていうことが僕らあーって最初はあ普通になんかね当たり前だけど普通に勉強して普通に遊んで、
はい、
普通に話をしてみたいなのが、うん、ちょっと最初は慣れなくて、
うん、
こんななんだ今って思って見ていたんですが、はい、もうそれも僕がその撮影に行かなくなる前 4,5 年は続いてたと思うんで、もう結構前からだと思うんですよね、はい、で僕が見た中で確かにもうこんなに明らかに違って、僕らの時代とかだったらその自分と違うものは排除する的な、
はいはい、
その子供のなんていうのかな、うん、そういうところでいじめられてたんじゃないかなと思うんだけど、みんな結構そういう感じじゃなかったんですよ。一人もいないかな、まあ、僕が見た中では、
うん、なんか、はい、
むしろ人気者的な
そうです
活発な子が多かったっていうのもあるし、うん、まあ、おとなしめな子でも別に普通に友達と会話したりとかっていうのをしてるようであったし、うんうん、いじめられてるっていうのは、うん、こうか不こうかその見かけることはなかったんですけどね、うん、なので意外と今の子たちってそういうものを受け入れるなんか土壌というか、
うん、
そういう気質みたいなものを持っているのかななんて勝手に思ってたん
ですけどね、うん、まあ、そうですね、どうなのかな、ちょっとここには挙げてないんですけど、この間、新聞にちょっと出てて、
うん、
南米からの、
うん、
出稼ぎって言われ ってたあの自動車会社とかにね、
はいはいはい、
で人あので来た人たちの子供なので、うん、だから、うん、まあ今その方は30代ぐらいなんですけれども、
うんうん、
今から20数年前に日本に来た人はやっぱあので今そのもう大学院で大学でこう教えてるその、うん、何を教えてたの？なんかそういう、教育関係のことを教えるようなことをやってる人なんですけれども、うんうん、やっぱその人がそういう地位っていうかそのこう非常に順調にではないんですよ。とにかく小学生ぐらいの時に日本に来た時に、うんうん、やっぱり日本語が話せないからすごい苦労したんだけれども、
うん
うんうん、その時にその学校とか、うん、あと教会とかで、
うん、
非常によく面倒を見てもらえたっていう環境があったので、で私はとても幸運でしたっていう言い方をしていますね、
うんうんうん、
だからまあ、それちょっと時代が違うんですけれども、うん、だから必ずしもそうなんていうのかな今私がそういう地位でこう生活ができているのは、
うん、
普通のこととは思えないみたいなことをちょっと書いてある、非常にその、
うん、
その環境が良かった、まあ、ある意味その運が良かった
ん
じゃないだろうか、
うんうんうんうん
っていうそういう言い方をしているので、だからもうこの川口の場合だと、うんまあ、運が悪かったっていうの、
うん
まあ、環境が悪かったっていう感じになりますよね、まあ、この後どううまくいけばいいんですけれども、なんかとにかくその、地域としてどうなんだっていうのはちょっと非常に、
うん、
気になるところでは、
まあ、この中で気になったのはやっぱこれこのクルド人の女の子がこういじめをされてる間誰も止める人がいなかったのかなっていうね。
そうですね、
うん、っていうのがまず教室の中の同じ同級生たちの中から声を上げることが一人もなかったのかなっていうのと、
うん、
まあこの親とかその支援者の方たちが訴えた時に、うん、そちら側に立つ人が一人もいないっていうね。
全然ない
ってい
う、もうとにかく、うん、なんていうんでしょう、こう波風立てずに終わらせたいという感じを、まあこの報道だと感じますし、うん、まあ実際そういうことはある、僕のまあこううちの息子の関係でいろいろあ、うん、まあやっぱりいろいろあったんですけれども、
うん、
やっぱり波風立てずに終わらせたいよねっていう校長先生だったりすると、
うん、
もう本当全然ダメなんですよね、
うんうんうん、
いくらこういうふうにしてくださいって要望してもうまくいかない、
うんうん、
でまあ、そのうちに1年が終わって、まあ、こう学級が変わってっていうような、うんうん、そしたらまあちょっとあれが変わるから、うん、環境変わるから、まあ、改善はされたように見えるんですけど、
うん、
別にそれはただ単に本当時が解決しただけの話で、
うんうんうん、
こっちがこういろいろお願いしたこととか全然なんていうんですか、スルーされてる、
うんうんうん
っていうことが僕も過去にありました、
うん、
だからね、まあ、いやまあその息子が小学生だったのは随分昔の話ですけど、うん、まあ同じことをずっと繰り返してるよねと、
うん、
しか言いようがないのがちょっと悔しいです
ね、うん、そうですね、これだから結局そのなんだろう、その卒業してしまえば、
うん、
学校側からすればね、
はい、
もう何年、まあ、今この話だともう卒業するっていうタイミングだったんだろうけど、うん、そのまああと何年後にはこの子も卒業するから別に、まあ、長くても6年なわけじゃないですか、
はい、はい、そうですね、
まあ、6年こう のらりくらりとしてればいなくなるしみたいなことがあるのかなっていうふうに見えちゃうよね、この記事だけを読んでいると、
う
ん、
まあこう学校の先生の悪口も言いたいわけじゃないんですけど、うん、特にこう管理職で校長とかになってなると、
うん、
そんなに長い間校長しないですからね、
うんうんうん、
3年とかそのぐらいなのかな、
うん
うん、だから自分が校長の間にそのままやり過ごせばそれでいいやみたいな感じを受ける時もあります、
うん、
実際僕の子供がそうだった時にそんな感じの校長に一回当たってちょっと、うん、もういい加減にしろみたいなことがありました、
うん
うん、まあ結局そう、まあ他の保護者の話も聞いてもまあ結局そういうことだよねで終わってしまう、あの校長先生だったらもう何を言ってもそのなるべく丸く収めてそれでおしまい、丸くというかね、
うんうん、
波風立てずに終わらせてしまってそれでおしまいになるからダメだよとかいう話が、
うんうんうん、
になってそれでおしまいっていうのもちょっとね、まあ子供にとってはその小学校はその1年しかないわけですから、
うんうん、そうだよね、そのさっきまあ1年過ぎてみたいな話がさらっと出たけど、うんうんうん、子供にとってのそのなおかつそのなんだろう、僕らの1年ってやっぱ違いますからね、さっき言ったけど、
まあ
はい、僕らが
非常に濃い1年です、ね、
あっちゅう間になんか桜が散っちゃう1年ですけど彼らはね本当に小学校とかになったらその1年っていうのはすごく貴重な時間であって、はい、その1年はその1年しかないわけだから、それをこうとりあえず過ぎてくれみたいな大人の事情で通り過ぎちゃいけないよねっていう ね、
それはどうしても感じるものがあります、うん、はい、
でもなどうなんだろうな、このいじめって結局そういういじめがある環境って、
うん、
いじめがあってその一人がいじめられていて、ある時にそのいじめが終わった時に別の誰かに移るみたいな話ってあるじゃないですか、はい、
うん、
なんかそういう、こういじめられてる子を見て声を上げない人たちっていうのは、それがいつか矛先が自分に来るとか自分がなったらどう思うかとかっていう想像はできないんだろうかっていうね、
うん、まあもうまあそうですね、それはこう全体社会全体のか抱える問題で、結局なんか、うん、こう自分のことがを必死にならないとなかなか、なんて言うんでしょうね、こう自分の将来なり、
うん、
家族の将来なりがうまくいかないんじゃないだろうかっていう、そういう不安を日々感じるような社会なんじゃないかなっていう、
うん
うん、気はします。だからあまり人のことに口出しをする余裕がないというかね、口出しというかね、人のことを気にする余裕がなくなってるのかなと、
うん
うん
うん、まあそれもなんか分かるんだけどね、この記事の中でその卒業式に行った時にやっぱりもう一度その嫌な思いをする、
はい、
でそれに対してその親と、校長先生っていうか学校を見て話をした時に、
はい、
その相手の親、まあ要は悪口とかっていう大きな声で、はいはい、卒業式にもかかわらず、うん、その女の子に対して、うん、悪口を大きな声で言った男の子がいたと、
うん、あ、はいはい、
でそれに対してその申し立てをしたところ、そのお母さんと平和学校とで話し合いをするんですが、
うん、
そのお母さんが、うん、卒業式を台無しにされたと、うちの子供の、うん、卒業式を大事にされたみたいなことを言っていたというふうに書かれているのを見て、結局その場に連れてこられたことの意味とかっていうのをこのお母さんは考えてなれないわけじゃないですか。うちが台無しにされたっていうふ
う
に自分のことしか考えてないっていうかね。じゃあその呼んでまでしている相手はどういう思いしているのかっていうのを想像したら、うん、うちになんか悪いこととかね、うん、
あ
でこれ、
まあこれはい、
その自分の子供が言ったことを聞こえていなかったとかっていうのもあったにしろ、
う
うん、それはそこに呼ばれた時点で確認をするとか、なんかこういう言葉が出てくること自体が本当になんか自己中すぎるっていうか、
はいはい、
そういう人が多くなってきてるのかなとかね、うん、
まあこれちょっと校長があまりにもね、なんかこの対処の仕方が稚拙っていうか、
うん、
こ
う
本人同士合わせちゃダメだと思うんですね、多分ね、
こういう時のね、
特に、
う
ん、特に親を、うん、親も合わせちゃ、
うん、
あの親同士っていうかそのね、まあ言ってみればこれ修羅場になるの分かってるって、
うん、
まあむしろ修羅場にしたかったのかみたいな感じがしないでもないですけど、うん、とにかくまあなんて言ったらいいのかな、資料がなさすぎる対応で、
うん
うん、本来だったら別々に聞いて、
うん、
また別々にこう説明をする必要があると思うんですけれども、うん、もうちょっと時間をかけてね、
うん、
と思います。でもう一つまあこれこの問題だけじゃなくて、まあ、いじめ全体の話なんですけど、
うん、
いじめる側が悪いっていう感じになるじゃないですか、どうしても。ただ僕の感じだと、
うん、
僕のこれは非常に個人的な経験とかそういうのなんですけど、うん、いじめる側も何か原因があるんですよね、当然、
うんうんうん、
いじめたくていじめてるんじゃなくて、
うんうんうん、
その子たちももしかしたら何かによってこう虐げられているためにより弱いものに対してそれをぶつけているという可能性があるので、
うん、それは大いにあるでしょうね、
うん、あるので、だから今 の, かメディアの取り上げ方とかだと、
うん、
いじめてるやつが悪い、いじめてるやつをやっつけろみたいな話になっちゃうじゃないですか、うんうん、まあだいぶ前にも大津だっけ、
はいはいはいはい、
うん、もう大炎上になった事件がありましたけど、うんうん、まああんな感じになってしまう、
うん、
っていうのが、まあ、そこをちょっと根本的に考えないとなかなか難しい、
うん、
解決にはなかなか至らないのかなと、うんうんうん、思います。まあものすごくこういうもうなんか暴行事件みたいないじめとはちょっと違うんですけれども、うん、まあ幼稚園児ぐらい、うちの息子は幼稚園児ぐらいの時に、
うん、
なんかすごく意地悪してくる子供がいて、
はいはいはい、
でそなんででしょうねっていう話をちょっと先生たちとかしたんですけれど、
うん、
どうもまあお母さんが、
うん、
まあまあ新しい、弟か妹か、まあ新しく、
うんうんうん、
で新しくっていうか、
うんうん
新しい家族ができた
ん
で、
うんうん、
ちょっと自分に対するあれが目があんまり向いてない
という、はいはいはい、
そういう不安があって、
うん、
でもうちの息子は親が必ずついていってたんですよね、
うんうん
うん、だからそういうことがあるんじゃないのかねっていう話になって、
うんうんうん、
でまあちょっとその時は先生がじゃあ、うん、その子とうちの息子の、まあ、うちの妻ですね、
うんうんうん、
とちょっと遊んでみてくれませんかっていう話になって、
はいはいはい、
でまあ1、2時間なんか本読んであげたりとかって遊んであげた
んです。
で、そしたらね、すぐ解決しましたね。
へ
え。へえとか思う。
それが先生だよね、教育者っていうか、まあ、そういう、
うん、
なんて言うんだろう、観察してなおかつその。行動に対する考察みたいなのがあって、なんか
まあまあ対策、まあ、うん、対策をね、
うん、まあそれが仮に失敗だとしても、そういうふうにしてみてください、してみてくれませんかっていう提案が出てくるかどうかって大きいと思うよね。
うん、まあそうですね。まあ、うん、まあ非常にちっちゃな幼稚園なんで、
うん、
まああれがなんていう小回りが効く感じではあったんですけど、
うん、いやだからその小回りが今
学校
のっていう組織ができなくなってきてるんじゃないのかね。そういう発言をその一人の先生がしたことによって、それがまあ今回の話はうまくいったけども、うまく結果が出なくて、それこそ親からクレームが来たらじゃあどうするみたいな、そういう保身を 考えた上でじゃあそういう提案はしないでおきましょう、うん、みたいな
まあそうですね、なっちゃうかもしれない、
そういうことになってるのかもしれないよね。うーん、まあでもそれはすごく何て言うんだろう、うまくいったから良かったっていうのもあるけど、
うんうんうん、
そういうふうに
まあやっぱりさ、まあそれはやっぱりいろんな経験とかね、
うん、
うんうん、がいっぱいあっての話なんでしょうけれども、うんうん、まあそういう、まあそれはそれでうまく解決できてラッキーだったんですけど、やっぱり面倒くさかったのはその小学校に上がってからの方がはるかに面倒くさくて、うんうん、いろいろ複雑になるんでね、
うん、
思うんですけれども、うん、はい、でまあちょっとあのまあ最後ちらっとなんですけれども、うん、今まああのさっき、まあ障害のある人とかの、
うんうん、
がその支援を受けつつ普通のクラス普通の学級とかで一緒にやるっていう、
うん、
まあインクルーシブという、
うんうん、
この名前もなんどうなのってちょっと思うんですけれども、
うんうんうん、
インクルーシブ教育ってなんじゃいっていう感じなんですけどもね、うんうん、まあっていうんだそうです、
うん、
でまあそれは要するにあの一緒に腰障害のある人も、うん、障害のないあの普通の 子供たちも、うん、同じところで同じ場所であの教育を受けましょうということらしいんです、うんうん、まあ結構まあ掛け声はあるんですけれども、
うん
うん、なかなかそれ進んでませんよっていう記事があります、
うんうん、
で、まあうちの息子も大学生になって、
うん、
いろいろ自分のことを昔あったことなんかを客観的に、
うん、
まあ、話してくれることもあるんですけれども、
はいはい
はい、うん、やっぱり見た目で違うっていうのは、
うんうん
うん、ある意味、うん、分かりやすくていいというの面はもちろんあるんだそうです。
あで、はいはいはいはい、
はい、
うんうん、
で実はね息子の同級生とかに聴覚障害の子とかもいたりして、
うんうんうん、
で友達なんですけれども、はい、彼は沢村ウォーチさんの事件があったじゃないですか。
はいはいはいはいはいはい、はい。
偽じゃないや、あれなんてい
うの。ゴーストライター。
そうそうそうそうそう、ゴーストライター、うんうん、で。あれの時に非常に嫌な思いをしたみたいなことを言ってまして。特に、まあ、普段から、
うん、
補聴器はしてるんだけど、だいぶ聴力が、悪いので、
うん、
唇を読んだりとか、
はいはいはいはい、
そういうことをして補ってるんですよね、
うんうんうん、
でも普通こう、いわゆるこう聴覚障害児の行く学校に行くほど悪くはない、
うん、
っていうことで息子と一緒にずっと彼は幼稚園から中学校まで一緒だったのかな、だったんですけれども、うん、そういう子がいて、うん、で高校生ぐらい、あれいくつだったかな、沢村コーチさんの事件の時は、うん、高校生ぐらいだったのかなって、すごい嫌な思いをしたみたいなことで、うんうんうん、結局それは、はっきりわからない障害なんです、
うんうん、
特に聴覚障害っていうのは、
ね、
うん、見た目、まあ、なんだっけ、補聴器をしていても最近の補聴器すごいおしゃれだったり、
うん、目立たなかったりするもんね、
うん、どんどんちっちゃくなっていて、
うんうん、
こうパッと見わからない、
うんうん
うん、であとその、普段普通にお話を会話ができているから、
うん、
大丈夫だと思っても唇が見えないような状態だとはっきりは今度非常にわかりにくくなって、
うんうんうん、
コミュニケーション取れなくなってしまう、うんっていうことが相手が分かればいいけどなかなかそれが分かってもらえないっていう非常にもどかしさがあるらしく、
うん
うん、でそこに持ってきた事件があったので、
うん、
なんだよもうっていう感じで、まあ本当若者らしく怒ってました、
うん
うん、っていうがありましてね、うん、まあ、まあ親の立場から言うとやっぱりそういうそういうところがですねやっぱり学校なり社会に対して、
うん、
どうしてもまだまだ 足りないというか、まあ、分かってほしいなと、いつも思ってしまいます。
なるほどね。
まあ、特にあの小中学校まではまだいいんですよ。親、あの大人の、監視があるので、監視って目があるので、あと支援もちゃんとつくじゃないですか。
はいはいはい。
うん、だからいいんだけど、特にあの大学ぐらいになると、
うん、
まあ、あの息子も言ってますけど、僕もよく大学撮影に行くんですが、
うん、
大きな大学だと、もう高層階の、あの建物がね、
はいはいはい、
うん、あの20階建てとかあるわけですよね、
うんうんうん、
講義棟が、
うんうん、
でその講義の時間で教室違うから、
うん、
階をはあの上に上がったり下がったりしなきゃいけない、
うんうんうん、
でも車椅子で特にあの電動車椅子とか使ってると、
うん、
エレベーターに乗れないといけないわけです、
はいはい、
当たり前なん
ですよね、うん、
でところがね、やっぱりみんな急いエレベーターで楽したいというか、とにかく大きな大学になるとすごい人数が移動するから、
うんうんうん、
あの階段はもちろんぎっしり、ほぼぎっしりになる時もありますし、そうするとエレベーターも3台とか4台とかあっても、
うんうん、
結構あの、まあ、いっぱいではないんですが、まあ、いっぱいに近い状態なんです、
うんうんうん、
でそうするとね、その電動車椅子の人が例えば3階から上に上がりたい、
うん、
でそこでいるじゃないですか、
うん、
でエレベーター来るじゃないですか、
うん、
その休み時間に、
うん、
でドアが開くと、人が 3,4 人は乗れる空間はもちろん、まあ、何人か乗れる空間が あるけど、
うん、
その車椅子は乗れないっていう状態じゃないですか、
うんうん、
そうするとね降りるやつはいないんですよ、
はいはいはい、
ほぼいない、うん、まあ、とあのその車椅子のために降りる人はいない、
うん、
そこの階で降りる人はいるけど、
うんうんうん、
でしかも電動車椅子とかだと、
うん、
さって入れないから、
うん、
こうちょっと動き始めるじゃない、
うんうんうん、
ドア、その十分ある程度の、はい、スペースができたところであの動き始めるんだけど、そうするとその横をすり抜けて、
うん、
先に乗っちゃう人がいて結局いっぱいになるから乗れないってドア閉まって行っちゃうって、そういうのが、そういうのをずっと繰り返すんです。そこで。で、まあ、これに似たようなことは駅でもあるんですけれども、まあ、駅はまあしょうがないって言ったらですけど、駅はそう、まあ、駅と違って、そのね、同じ学校の中で、まあ、大学ってあの規模が大きいから何千人もいるんですが、一応、そのね、同じ授業を受けて、普段顔を合わせることがある。
うん、
人なんだけれども、まあ、そうなっちゃうんですよね。
うん、
でそれが非常にね、
うん、
あのまあ、息子が大学に行った時もそれを感じましたし、
うん、
あの自分が撮影に行ってる現場でそういうことが あるとうーんって、
うん
うん、言ってしまうんですよね。
いやでもなんかそれもさ、そのさっきのいじめと一緒でさ、もともと乗ってて、まあ、降りない人がいるにしても、うん、そこでその割り込んで入ってきたやつに、おいちょっと待てよ、今乗ろうとしてるじゃんこの人っていうぐらいの人いても良さそうなんだけどね、
うん、いやまあほぼゼロですね。ゼロでしたね、うん、あのたまにその友達と一緒にいる時とか、でもその友達は一緒に待ってくれてましたね。
あーそこでやっぱり静止する方にはいかないんだね。
まあっていうか、うん、まあすいません降りてくださいとはなかなか言えないらしく、
あまあそれはあれだとしても、うん、その割り込むってす横すり抜けて入ったそいつのせいで乗れなくなるってことがあるわけでしょ。
まあ、うん、まあ微妙なところですよね。だからその時に、あ詰めてくださいって言って乗りますって声をかければいいんでしょうけれども、
うんうん、
まあ、結構重度な人だと、まあ、声を出すのもまあ大変っていう人もありますし、声を出しにくいというかね、
うん、
まあ、そう声を上げる間もなくみんなバタバタしてるから、
うん、
そう多分そういう、あ車椅子の人がいるなっていうのもほぼ なんて気がついているようで気がついてないみたいな感じなのかな。でもあれだけでっかいものがあったら気がつきますよ。
だってその脇を通って入っていくわけでしょ、
うん、入って
くる。でその中にいる人たちもさ、
うん、
こいつ割り込んできたなっていうのは見てわかるわけじゃないですか。
あ、そうです、
ね、うん、いやちょっと待てよお前っていうさ、
まあ、それ
それぐらい言ってくれても良さそうだけどね、はい、と思うんだけど、うん、
まあでもこれが社会なのかなという感じが、うん、社会というかね、まああのなんて言ったらいいんでしょう、そういう、まあ、まだまだ冷たいっていうかなというかね、うん、それはあのだからちょっと僕はそれをそういうのを見てて、なんて、すごい、ああ、息子もこんな感じかなと思ったら、この間ちょっと、いや、あの、特に新学期はいっぱい人がいるので、
うん、
あの、エレベーター、めんどくさいんだよねって言ってたから、やっぱりそういうことか、
うん、うん、いやー、これは。ね、誰のせいというよりか、みんなが、これはちょっと。
うん、
考えようよって感じですね。っていうか僕もそういう時にちゃんと声を上げられる人にならないとなっていう、
うん、
いやでもそれは言うと思うな、まあそ
こ、まあ多分教育というかなんていうか、まあ多分これが欧米だったりすると、
うん、
まあごく普通に中の人は降りて、
うん、
はいどうぞっていう話になると思うんです、ね、
いやなんかやっぱそういう方がいいじゃんね。
そう思います。まあ当然だ、みんなそのいつまでも元気なわけじゃないし、
うん
うん、ある日その学生のあれだって、あの突然どんなことが起きて自分が車椅子に乗る羽目に陥るかわからないわけですから、
うん、
とまあそういう意味でもちょっと考えてほしいなと、まあ、思うんですが、なかなかそうはならないのが、うん、日本の現状らしい。
いやなんか格好悪いとかそういうあれもないのかなって思うんだけどな。
そうですね、うん、
だからそのいじめなんかに関して言えばさ、多分そのいじめてる子も自分が悪者だって思ってやってる子はいないだろうし、それこそそのさっきあった刷り込みの話じゃないけども、その漫画や何かでそういういじめっ子を悪役として描かれるわけじゃないですか。でそれが格好悪いっていうふうには刷り込まれてるはずなんだよね。
あ、そうなんですね。まあそうですね。
だけどそれをしてるっていうのは多分意識として自分はその悪役になってるなとか悪いことをしてるなって意識がなくしちゃってるんだと思うんだよね、うん、でそれがなんかこう周りから見て、いやお前今格好悪いぞっていう風にその周りの自浄作用的なものが働く社会とか世の中になってもらわないと
まあそうですね、まああのはい、まあそういう風になっていないのは多分僕らの世代が悪いんですよ、
うん、そうね、だから、
うん、
その子供たちがどうこうじゃなくて、まあはい、多分それは
大人が、
うん、もっと真剣に考えないと
でき
ないんじゃないかなってい
う、
ね、
はい、
まあちょっと
ね、
なかなか難しいっていうか、こんだけ時間が経ってもこういう話って消えていかないっていうのはね、
うん、まあそうですね、
根本的な何かを感じるものがありますが、うん、まあでもこういうものから目を背けているといつまでも変わらないと思うので、
うん、
まあね、これを聞いて考えてくれる人が何人いるか分かりませんけど、
はい、
まあそれでもこういうことは何か取り上げて発信していければというふうに思っております。ちょっとなんかね、はい、楽しい話題ではないですけど、お付き合いいただければと思います、
はい、
あの取り上げるタイミングというのはどれぐらいの間隔になるか分かんないですけど、必ずっていうか、まあ入ってくると思います、
はい、
まあたまにのことですので、ちょっと聞き出て、まあ、気持ちいい話題ではないのであれなんですけどね、お付き合いいただければというふうに思っております、
はい、
ということで、またこういった教育ネタ以外にもいろいろと話題を変えながらお届けできればと思っておりますので、
はい、ちょっとあのリスナーの方に、
うん、
運動会でハイウェイスタートバーンが流れるのはどのくらい広がっているのか
いや結構いると思うよ
教えてほしいです。
はい、 いやこの曲が意外にヒットだったみたいなのとかね、あればぜひ教えていただければと思います、はい、ということで、ちょっと長くなりましたが、お届けしました。ただいまお相手は半助と、
はい、スノーでした、
はい、ではまた次回この後告知が入ると思います。はい、363回教育ネタの回でしたが、はい、お聞きいただきましたありがとうございました、
はい、
で続いて364回の告知です、
はい、
5月15日に収録させてもらっております、
はい、
364回はエンタメ回になります。はい、カレニラシーさんからメールいただいているので、そんなお話から入っておりますが、ね、写真送っていただいて、
ありがとうございます。
そう、ここでお話ししようと思って、お話ししそびれていたカレニラシーさんネタがもう一つありました。
はい、
このね、お子さんとこうデイキャンプとか楽しまれている様子を見させていただいているんですが、
はい、
そんな中ラッシーさんがなんかね、小回りみたいな、あのイラストをよく描かれて、
はいはいはい、
ミッフィーさんの
絵とか、はいはい、
よく描かれてるのを結構楽しませてもらってるんですが、
はい、
小回りみたいなのを描いた絵の写真があって、
はい、
パッと見た時なんだろうなと思いながら、その時はちょっとじっくり見れなくて、でその後また見たら、はい、どうもね、こう僕らが一緒に仕事してた時にやってたあの台割りみたいなの、
はい、
そんな感じで、あの手書きのイラストなんだけどね、
はい、
あ、なんか懐かしいと思ったら、これ台割りじゃんとか思って、ね、あのお子さんと行くデイキャンプのノウハウ本みたいな構想を書かれていてね、はい、これいつ出版するんですかって言ってあのコメント入れたら、スポンサー募集してるそうです、
は
い、いやちょっとね、本当このなんか小回りのあれを一つ一つこう写真アップにして見てたら、まあ、これ本当に出版してほしいなっていうぐらい、
は
い、
あ、なるほど、
まあ、あの僕は子供を連れていくようなあれはないんだけど、
はい、
でもいいんじゃないかなって、あのお子様連れの方が楽しめには、はい、ね、また普通のキャンプのあれっていっぱいあるけど、はい、あのそれぐらいの年頃のお子さんと一緒に行くにはこういうところ気をつけた方がいいよとかいうのもあるだろうしね、
はい、
独特のノウハウが必要だったりしそうなあれだから、なんかこれ本にしたら結構いけんじゃないのっていうぐらい、
はい、
まあいいアイデアじゃないかなっていうことなので、カレニラシーさんに出版するためのスポンサー費用をぜひ、スポンサー募集中ということで、されてるようなのでぜひ、
はい、
ご興味のある方、ああそれは面白そうだ、金出してやるぞっていうお金持ちの方お待ちしております、
はい、
っていう、そうだ、番組の中でそういうお話をしようと思っていたんですが、はい、という、ラッシーさんからいただいたメールというて全然違うけど、あのキャンプの会お聞きいただいて感想をいただいているのと、
はい、
お子さんと一緒にね、楽しまれているデイキャンプの様子の写真までつけていただいて、
はい、
送っていただいたのでそんなお話をしております、で僕の方から、まあ映画ドラマ 1,2,3,4,5 本、まあ一番見てほしいのは最後の1本なんですけど、
はい、
まあそれぞれとある方のくくりで、
あ、そうでしたね。
しております。
偶然というか、はい、
はい。で、スノーさんの方からは、
はい、
これまたとあるミュージシャンの、
そうですね。
ミュージシャンにあふれた、あ、ミュージシャン、そのミュージシャン愛にあふれた本から始まり、はい、そこで紹介されている映画を、
はい、
ご紹介いただいております。実はスノーさん見てないっていう、
はい、見てない俺も見てないのに紹介してる
っていう 珍しい回となっちゃうございます、はい、ということで、まあ、ちょっと今週重いお話になりましたが、次回はエンタメ回ということで、はい、お気軽に楽しんでいただければと思います。
はい、
今364回エンタメ回でございます。ということで、ね、ぜひお聞きください。ホワイトマンスケと、
はい、スノーでした。
はい。